こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フランス人は生きる喜びを知っているわ。フランス政府公認パリガイドであり、 YouTube でもパリの日常を発信する良子パリガイドによる生活文化エッセイである。著者は長年のフランス在住経験を土台に、パリジャンをはじめとする人々が日常の時間、人間関係、食い装い、家族をどのように楽しんでいるかを日本人の視点から描く。本書の主題はフランスを理想化して称賛することではなく、人生を貪欲に楽しむ姿勢を通じて、身近な喜びを見落とさない感覚を考える点にある。恋愛や年齢観、子育て、住まい、旅行案内といった身近な題材に加え、アジア人差別など海外生活の厳しい現実にも触れる。観光情報だけでは捉えにくい生活者の目線から見たフランスの魅力と複雑さを伝える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、効率よりも味わう時間を優先するフランス的な日常感。本書で繰り返し浮かび上がるのは、日々の行為を単なる用事として処理せず、その時間自体を楽しみの対象にする姿勢である。例えばカフェでコーヒーを飲む、食事を囲んで話す、街を歩いて季節や建物を眺めるといった行為は、成果のための短い休憩ではなく、生活の質を構成する重要な時間として扱われる。ここでいう人生に貪欲とは、派手な消費や絶え間ない快楽追求を意味しない。わしろ、忙しさを理由に感覚を鈍らせず、小さな満足を丁寧に受け取ろうとする態度である。効率、予定、将来の達成を優先しやすい日本の生活感覚と対照させることで、著者は幸福を遠い目標として追うだけでなく、今ある時間の密度として捉える視点を示す。ただし、フランス社会を一枚岩として一般化するのではなく、著者が暮らしの中で見てきた傾向として読むことが重要である。読者にとっては、時間を増やす方法より、すでに持つ時間に何を見出すかを問い直す契機となる。次に、年齢、恋愛、個性を肯定する社会から見る自己表現。第1章で扱われる成熟した女性の存在や、日本人女性が海外でどう見られるかという話題は、本書が外見や年齢をめぐる価値観にも目を向けていることを示す。著者が提示するフランスの印象は、若さだけを過度に価値化するよりも、年齢を重ねた人が自分の魅力や好みを表現し続ける余地が比較的大きい社会である。服装、会話、恋愛、生活選択において周囲の標準に合わせることより、自分が何を望むかを言葉と態度で示すことが重視される。この特徴は、肩書きや年齢によって人を位置づけがちな見方への対照軸になる。一方で、本書の論点は、フランスなら年齢や容姿の問題が消えるという単純な例算ではない。異文化の視線の中で日本人女性が置かれる状況を扱うことで、魅力の評価が文化的な先入観とも結びつくことを示唆する。大切なのは、フランス式の装いを模倣することではなく、他者の期待だけで自己像を決めない姿勢を考える点にある。さらに、出産、子育て、住まいに現れる制度と慣習のフランス生活。本書は抽象的な人生論にとどまらず、出産、子育て、住居といった生活の基盤にも章を湧いている。子連れに対する社会の接し方や、家庭を営む中で出会う慣習を語ることで、フランスの生きる喜びが個人の気分だけで成立しているわけではないことがわかる。子育てを社会の中でどう受け止めるか、住まいを所有物としてのみ見るのか、生活の選択肢として見るのかは、家族の時間や将来設計に直接影響するためである。家も車もパートナーも中古の国という刺激的な商題も、物や経歴に新品1回限りの価値を求める感覚とは異なる発想を示すものとして読める。もちろん、フランスにも住宅事情や家計上の困難があり、制度が全ての人に快適さを保障するわけでない。著者は海外生活の現実を背景に置くことで、文化を表面的なイメージで消費しない。本書の価値は、旅行者には見えにくい家族生活の判断や不便さを含め、暮らしの文化としてフランスを見る視点にある。そして、アジア人差別を語ることで崩す憧れのパリの一面的な像、パリを扱う本では、美しい街並み、芸術、食文化といった魅力が前面に出やすい。本書が異なるのは、著者自身が海外で暮らす日本人として経験認識してきたアジア人差別にも触れ、オフランスへの愛着と居心地の悪さを合わせて扱っている点である。この論点は、フランス文化を否定するためではなく、異文化理解には不快な現実も含める必要があることを示す。旅行や移住への憧れは、現地で自分がどのように見られ扱われる可能性があるかという問題から切り離せない。また、日本がほぼ単一民族的な環境として経験されやすいことと、多様な背景を持つ人々が交わる社会で人種化された視線を受けることとの違いも、読者に考察を促す。著者の視点は、外からフランスを評論するものではなく、生活を築きながら自分の立場を意識してきた当事者の視点である。そのため、本書は、 パリへの正気を補強するガイドではなく、魅力と偏見が同居する社会を現実的に捉えるための読み物となっている。最後に、観光名所の消費ではなく奇跡のような瞬間を探すパリ案内後半のパリガイドは、著者の専門性が最も直接的に現れる。しかし本書における案内の役割は、名所を効率よく制覇する旅行計画を提供することだけではない。奇跡のような瞬間が味わえる場所という表現は、パリの価値が観光地の知名度だけで決まらず、光、空気、人の流れ、建築、そこで過ごす時間の組み合わせから生まれることを示している。ガイドとしての知識と長年住んできた生活者の感覚が重なることで、読者は都市をチェックリストではなく観察し滞在する対象として想像できる。これは本社全体の主張とも整合する。満足は多くの場所を訪れた量ではなく、一つの場所や時間にどれだけ注意を向けられたかにも左右されるということだ。実際の旅行では予定を詰め込みすぎず、カフェ、広場、散歩の時間を確保するという形で応用できる。パリに行く予定がない読者にも、暮らす街を改めて眺め直す視点として有効である。結論として、本書はフランスやパリに関心のある読者はもちろん、日々を効率よくこなしているのに満足感を得にくいと感じる人に向く。フランス式の生活を万能の手本として導入する自己啓発書ではないため、即効性のある行動術を求める読者にはやや異なる。しかし食事、会話、散歩、装いといった身近な営みをどう位置づけるかを考える材料は具体的である。パリ旅行を計画する人にとっても、名所や買い物だけではない滞在の楽しみ方を補う読み物になるだろう。類書のフランス例3本や観光ガイドと比べた際の特徴は、政府公認ガイドとしての都市への知識と日本人女性として長く生活してきた経験が交差している点にある。子育てや住居といった生活の実務、アジア人差別という重い問題まで視野に入るため、華やかなイメージだけをなぞらない。フランスの自由や個性をそのまま模倣するのでなく、自分の生活で何を急ぎ、何を味わい損ねているのかを見直すために読む価値がある。ご支援いただける場合は、リョーコパリスガイド。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。